はい。ということで、
はい。
一本目、お便り
コーナー
のコーナーで、
はい。
結構ね、3本
?3 本。
話しましたね、うん、あの、お便り。
いいのばっかりでしたよ。
うん、結構ね、うん、今まで長めのは、うん、ちょっとやるタイミングがね、非常になくて。
それだけになっちゃうから。
そうそう。うん、だけどまあ、全然できるね。うん、これだけでも。なかなか、いいやつが多いなっていうことで。
月1回やってもいいけどな、こんな、いいのだったら。
そうだね。うん、ていうか、まあ、溜まってっちゃうのがね、なんか申し訳ない感じがあるからね。
う
ん、
そう、うん。その気持ち大事ですよ。
いや、俺、
申し訳ない、
ね。俺ずっとあるし。うん、結構、
むしろ、
あなた
今日読もうぜって言ってたのに、うん、最初俺がなんか言っちゃって、ぐちゃぐちゃになって読まないとかね。
う
ん、
いやもうあなた結構リクエストも普通にスルーするで有名な林さんですから。
魔性担当なんだね、
う
ん。
いや、来週じゃあやりますって全然ちげえのやるっていう、う
ん。行くって言って行かないとか、行かないって言って行くとかあるんで、ね、うん、魔性なんでそこはね。
怖くも、う
ん。だから、いい、なんか、距離での付き合いをしてほしい、僕と。
みんなも。
みんなも。
あ、そうなんですね。
はい、魔性なんでね。
まあだ、
今日。そう魔性で行きましょう。
総魔性。
総魔性。
どういうこと？
僕も岸本さんもリスナーもみんな魔性で行きましょう。いい距離で
じゃあ、ね、言ったけどやらないとか、うん、そういうので怒るのはもうナンセンスと。
なしなしなしなし。
まあ、そんな、そんなのもみんなそうだし。
そう、みんなそうだし。顔も知らんし。
いやいや。なかなか総魔性はちょっとやりづらいな。なし、うん、まあ、まあでも、
はいはい、
今日はですね、うん、もう、せっかく早瀬の方もやったんで、うん、僕も、ちょっとお便り、やろうかなと。
うん、はい、
で、そうですね。まあ、時間許す限り、何個か読もうかなって感じで。
うん、
はい、で、まあ、じゃあ、何ですか。企画、
うん、
コーナー名いきます。
はい。
お便りのコーナー。はい、
うん。
ということで、じゃあね、早速、読んでいきたいなと思いますけれども。うん、
はい。
はい、林さん、
はい、
岸本さん、こんにちは。
はい、
いつも楽しく拝聴させていただいています。
ありがとうございます。
オカルトネーム、青いと言います。
うん、
ツイッターなどをやっておらず、お二人に応援していることを伝えるにはこれしかないと思い、ドキドキしながらメールを打っています。うん、ツイッターやっぱやってない人って結構いるんすね。
いるのはいるんじゃないですかね。
いるの？あんまり、もう結構みんなやってるもんなのかなと思ってたけど。
うん、まあ、どうすかね。
まあね、俺もガラケーだったらやってないもんな。
うん、
ということで、トシミナティは父がもともと聞いており、うん、面白いものがあるよと教えてもらい聞き始めたのがきっかけですと。
お恥ずかしいです
な。親子で。
お恥ずかしいですわ。そんなお父さんみたいな年のね、この方が聞いてくださってるなんて。
はいはい、まあね、この葵さんがちょっといくつかわかんないから、なんとも言えないけど。
うん、そうか。
だから、ね、そう、もう成人で、
うん、
ね、お父さんが、
うん、
結構年齢いってて聞いててるのかもしれないし、わかんないけど、
うん、
2月20のイベントにもせっかくなので父を誘って、父娘で行かせていただきました、はい、親子で来ていただいてると。だからロフトのイベントじゃないかな、
うん
うん、終電の関係で途中で帰らざるを得なかったのですが、
うん、
お二人を生で見ることができ、またいつも通り面白いお話を聞くことができ、とても楽しい時間を過ごすことができましたと。またイベントがありましたら、ぜひ遊びに行きたいと思っています。はい、このままではただの応援メールになってしまうので、うん、私が経験した不思議な話をぜひ聞いてくださいと、いう、ね、こっからが、
うん、
本編というか、
うん、
私は小さい頃から塊そのままの肉を食べることができませんと。
ん？
塊そのまま、
ステーキとか？
そうそう、ひき肉は大丈夫なのですが、うん、唐揚げやステーキ、
うん、
その他、まあ、肉という感じのものを受け付けないのですと、う
ん、かじりつくことができないですね。
そうだよね。だからちょっと固まった状態のもの、うん、
まあ、ほんまにもスライスしたようなものしか、
千切りのね、
うん、
千切りっていうか、
うん、
あのひき肉とか、う
ん、サイコロステーキは無理なんですかね。
あれ、あれどうなんだろう。
う
ん、一回、
一口で
ね、やって固めてるからって。
うん、
まあ、ちょっとわかんないけど、
うん、
このような体質は小さい頃のある経験をしてからだと記憶していますと。それはまだ私が小学生に上がる前、 私は父と二人で手をつないで夜に鶏肉を買いに行きましたと、うん、両脇には背の高い草が続く細い道を歩いていきました、うん、暗くて不気味だったことを覚えていますと、うん、鶏肉屋に着くとそこは今でいうお祭りの屋台のような店でした、うん、そこで父が注文している時にふと店の奥を見ると毛が全部剥かれた鳥がたくさん吊るされており、うん、大きな包丁が置いてありました、
うん、
小さい私にとってはそれがとても恐ろしく、それから肉が食べられなくなってしまったのです、はい、最近母にあなたは本当に肉食べないよねと言われたので、うん、この話をしトラウマかななんて笑っていたのですが、うん、それ何の話と聞き返されてしまいました。
どういうこと。
母曰く、小さい私をそんな夜遅くに外に出したことはないし、父と一緒に鶏肉を買いに行かせたこともないと、
うん、
またそんな屋台のような鶏肉屋は知らないと言われました、うん、父にも確認したところそんな記憶はないそうですと。
いや、ぶちくそ怖えじゃねえかよ。
あれは夢だったのでしょうか。でも強烈に残っている丸裸の鶏と今でも食べることができない肉を考えると夢ではない気がするのです、
うん。
最後にいつも楽しい時間をありがとうございます、お二人とも健康に気をつけて頑張ってください、長文乱文失礼しましたとのことでございますけれども、はい、はい、ね、要はですね、
うん、
その実際には経験していないというか、ことからまあそれそのなんていうの自分の中の体験したという記憶がトラウマになっているというような、うん、ちょっとなんじゃそらっていう感じなんですけど。
いやほんまっすね、意味が分
かんない。だからまあ自分の妄想だとしても、うん、妄想からなんていうのトラウマになって食えなくなってるみたいな自分に返ってきてる感じ、
うん、
っていうのもあんまり聞いたことないっていうか、夢がトラウマになって物食えなくなるなんて、はいはい、あんのかなと思って。ただすごいディティールが超細かく覚えてるし、
ね、
なんていうの体験してる感じがすごい伝わる話ですから、
うん、
なんかなんだろうね、このいわゆるさ、その記憶をなんか消されたとか、
うん、
すり替えられたみたいなことかもしれないとは思えるし、
うん
うん、父母がなんでそれを知らないで、
はい、
知っていて言わないのかとかね、うん、なんかちょっと怖いところがちらほら見える話ですけれども、うん、どう思いますこの話。
余市っていう話があるんですよ。
余市
小説とかでもなってるんですけど、
うん、
あの常川幸太郎っていう人が書いた余市っていう小説で、
うん、
あの夜に、
うん、
もう本当に同じようにあの出店みたいな、
うんうん、
あの東南茶とかよくあるじゃないですか。
そうだね、うん、俺もそれ思い浮かべた。そ
うそう、あれを妖怪がやっているってい
う
集まりがあるんですね、
うんうん
うん、夜市っていう本当に決まった日、
うん、
決まった時間にその場所に行かないと巡り会えないっていうようなお話で、
うんうんうん、
でそこで何を売ってるかっていうと何でも置いてあるんですよ、
うん、
例えば
望むものが置いてある。
望むものが、
うん、
何でも切れる剣とか
、
うん、
アニメっぽいね、
うん、とか、まあ、あの人の命も売ってます、
うんうん、
子供とかねとかも置いてあって、
うん、
で何を売るかってなんですけども、お金がなければ自分の時間を売ってもいいですよ、
うんうん
うん、とか
交換というか
人の命を売ってもいいですよ、
うん
うんうん、だから俺それ夜市に連れてかれたんじゃないかなと思いますよ。
なるほどね、
うん、
まあ、そう、そこが気になるよね。まずその屋台みたいな
場所って、うん、夜中にやって
まず、そうそう、うん、ないじゃん。
あんなすぐ終わるじゃないですか、
うん
うん、しかも肉売ってるってラーメンとかやったも私も
でさ、そう、鶏肉の剥いだやつを、
うん、
なんていうの、その吊るすって日本であんまり見ないじゃん、うん、
良
い
気ちゃん。だからそのお父さんみたいな似た化け物に、ね、あの売られようとしたんじゃないですか、もしかしたら。
なんかあれだね、千と千尋の
ね、
ね、うん、話みたいな、ちょっとすごい
面白い。でも
不思議体験だね。
お父さんお母さん知らないっていうのは面白いな。
自分の 食えない理由のトラウマだっていうものが誰も、そんな事実ないみたいなこと言われたら結構怖いよね。
怖い怖い。うん、で、僕
も。なんじゃそりゃって思う。
吐いてたんですよ。
あ、仕事、バイトで。
バイトでね、肉をさばいてたんですけど、あと加藤さんもやってますよ。チョコとダンディの。
うんうん。
最初はね、気持ち悪いんですけど、慣れていくんですよ。
うん。
だんだんだん。だから、あの、マジで、吐いたら、自分も。
ああ。克服するってこと？
トラウマ。歯側に、まあ、今あったら、食べられると思いますよ。
そうかもね。
うん。
その、それがトラウマになってんなら、実際にやってみるとか。
うん、やってみるとか、自分の気配で見るとかね。
そう、きついな。余計食えなくなりそうだな。
それは不思議、本当に。
うん。なんかね、ちょっと、変わった体験というか、
うん、
面白いですね。
か、お父さんが、鶏肉買いに行くついでにアダルトビデオ借りたとか、
うん、俺もね風俗かなと思ったんだけど、
まあ子供連れて行かないですけど風俗はね、
ね、
うん、
じゃあその風俗に行ってる間にそこになんか、うん、なんていうの、祭りみたいなところでこう遊ばせてたっていう、
そうだったら言えない理由じゃないですか。そうそう、両親が、
てかお父さんだけだけどね、うん、それ言えないの、
お母さん知らないからね。
そうだね、うんうん、いやもう
風俗説、
てかお父さん俺らのファンで聞いてくれてるからやめてくれる、そういうのね、うん、あの、
うん、
いいお父さんだと思いますよ、うん、はい、
素晴らしい人格者だと思いますよ本当に ね、はい、時代が時代だったら本当にいいなんか死になりそうに、
で、ね、
う
ん、でお父さんは多分嘘ついてないと思うので、うん、で
誰も嘘ついてない、
そう、なんかなんか不思議なことだと思いますよ、うん、これも、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
青井さんね、
青井さん、
またイベント、
はい、
来てください、
お願いします。
ということで1個目、読ませていただきましたけどね、
うん、
ちょっと、うん、変わってるやつだなこれも、どうしようかな。じゃあもう1個、
うん、
今度はですね、まあ実際にあったことっぽい話なんですけど、うん、ちょっと興味深いというか、はい、うん、林さん、岸本さん、はい、こんにちは、ハリネズミと申します。
はい、
いつもお二人の興味深い話を楽しく拝聴しています。
ありがとうございます。
突然ですが、私の腑に落ちない不思議な話を聞いてくださいと、うん、私が小学4年生の時、今から21年前、
うん、
1996年のことです、
うん、
当時仲が良かった友達と近所の公園でボール遊びをしていました。
はい、
遊び疲れベンチで休憩をとっていると、友達が家にチョコがあるから食べようぜ、持ってきてやると、
うん、
家に取りに行きました。
子供っぽいな。
うん。ね、一人で待ってたと、うん。少し経つと友達が戻ってきて、右手にチョコが入った袋と、
うん、
左手には手のひらサイズの端末を持ってきました。
うん、
友達が端末を私に見せてきて、
うん、
これすごいんだぜ、
うん、
こんなに小さいけどラジカセなんだぜと言い、私に見せてきました、
うん、
手のひらサイズね、うん
うんうん、
友達は手慣れた様子で画面をタッチし、曲を選択して私にイヤホンを差し出し、洋楽を聴かせてくれました。
え、うん、
友達は日本の曲もあるよと、当時グレイの新曲であったグロリアスを聴かせてくれました。
うん、
友達の持っていた端末は今でいう iPhone と同じ見た目で1センチ程度の厚みがあった記憶があります。当時友達の家庭は裕福であったため、海外のハイテクな機械を買ったんだなぁと深く考えませんでした。しかし今から21年前といえば、
うん、
MD プレイヤーはあってもタッチパネル式の手のひらサイズの音楽プレイヤーは存在しないはずなのですと。2001年に初代 iPod が出ましたが、その謎の端末は5年も早く存在していたことになりますと、まあ、最近になってその友達に謎の端末について確認してみると、父が勤める会社で作成した試作品の音楽プレイヤーだと言っていました。すでに返却したようで、物は家にはないとのこと、
うん、
私が見たその謎の端末は画面をタッチし選曲でき、完成度はとても高く、
うん、
音質も良かったと記憶しています。当時選曲している時に曲1名の、画面でグロリアスと曲名が日本語で表示していたので日本製かなと感じました、
うん、
そうなると日本で初代iPhone を上回るハイテクな音楽プレイヤーが実はすでに存在していたことになります、うん、仮に存在していたのなら世の中にリリースしない理由は何なのか、
本当
だ、96年にそんなハイテクな端末がリリースされれば爆発的な人気が出ると感じますかと、
うん
うん、 まあ、音楽プレイヤーを見るたびに思い出し、腑に落ちずに気持ち悪いですと。
うん。
うん、ぜひ、都市ボーイズさんからの意見を聞かせていただきたいです。よろしくお願いしますと。
はい。
うん。どうですか、これ。なんか、僕は結構、
うん、
1996年に、こんなものが、まず日本にあったのかっていうところに、うん、すげえなっていうのと、
うん、
どんな企業が、そんなもん作ってたんだろうっていうところ。だって MD が最新でしょ、
うん、
その当時って多分、うん。もうその発想があったっていう、すごいことじゃない、
うん、しかも初期の MD でしょ多分。あったとしても。
あの、まだそう、
うん、
デカめのさ、うん、MD プレイヤーっていうか、厚さがね、何センチとかあるようなやつだと思うんだ。
サルがコマーシャルで聞いてたやつ？
そうさ、ケンウッドとかよくあったね。
あの、ね、はいはいはい、
あの辺デカめのやつだと思うんだよ、うん。
そんな、なんか手のひらサイズでって、ないけどな。
っていうか、それ作れるって、すごくね、
うん。しかもタッチで。
ね、タッチパネルって、うん。
タッチパネルって。
タッチパネルの概念ってその頃あったっていう。
ね。すごいっすね、これ。
だとしたら、
うん、
え、とんでもない企業じゃないって思うんだけど。うん、
発売されてないし。
うん。で、その何 MD って初期の頃って名前なんか入れられなかったんですよ、
うん、
最初、
うん、
あの自分でカタカナで字入れるとかは後々出たんだけど、
う
ん、
懐かしい。
それもそれ出た時ですら俺すげえって思って。
そうそうそう、そうだわ、俺そんぐらいの時ですよ MD 初めては。
あ、本当に、
うん、
すっげえびっくりしたんだから。
懐かしい。弟のドラゴンアッシュの MD に違う曲入れちゃってめっちゃ怒られたんですよ
あるある、結構あるあるだよね。
懐かしい。
いや、そう、それぐらいの時代、うん、てか、それも、1996年じゃないよな。
全然ない。
全然後だよな。
全然後。
すごくない？
中学生ぐらいの時だからね。
そうなんですよ。
高校か。
うん。
うん、
で、なんでだから、これをリリースせずに、うん、iPhone が出るまでの何年もの間、
うん、
iPod が出るまでの間、うん、もう出なかったのか、
うん。
リリースしなかったのか。
まあ、ある可能性としては、
うん、
どっかの企業に、
うん、買収とか、
うん、買収されたとか、
うん、
あと軍事的なものに使われるとなったらそれ出せないじゃないですか。
まあね、
とかしか思いつかないけどな。
発売できなかった。そこの企業は不思議だよね、うん、そもそも。でやっぱまあなんて言うんだろうな、
うん、
なんもうそういう一般には発売しないでなんか使ってたのか、
うんうん、
これはでもすごいことだよね。これを考えていくと、
うん、
あれじゃないですか。だって今すでに出てるものの想像もつかないレベルのものがやっぱ企業の中ではかなり開発されちゃってるってことでしょ、う
ん、ね、数年も前に、ね、うん、それもすごいな、
ね、もしかタイムトラベラーとかね、
うん、はいはいはい、はい、
あの携帯電話持ってる白黒写真とか結構あるじゃないですか。
あ、
ああいうレベルのものかもしれないですね。
すごいいいファンタジーですね、それだとしたらね、
うん、いやなかなか興味深いというか、
うん、
まあシンプルにあれだよね、パソコンの普及が追いついてないっていうのも、うん、まああるとは思いますけど、うん、
いやすごいな。
でもこれなぜ日本から出なかったのかってところですね、
うん、まあなんか理由あったんでしょうね、
うん、
すげえわ。
これはちょっと、
うん、
インパクトある話ですね、うん。なんか。
チョコ食ったんすかね？
チョコね、
うん。
チョコ興味なくなるよね。
いやもう、そんな子が家から持ってくるチョコ、どんなチョコなんやろって思いません？
それもあれかもよ。あの、まだゴディバができる前の、すげえ美味しいチョコとか。よくよく考えると、うん、あの、裸の馬乗ってる女のロゴがあった
とか、はいはい、うん。裸になって馬乗って、てる風にさせた王様の方のゴディバかもしれない。
難しい。その話しなきゃいけねえし、また一から。めんどくせえよ。
まあね、すげえな。
確かに。でもお金持ちのね、
うん、
家ですから。
あります？なんかお金持ちの家行ってこんなあったみたいな。僕あるんですよ。
何？衝撃受けたみたいなやつ、うん、
受けた。しかもその試作品みたいなやつで。
あ、本当？
うん。
同じような感じ？
そうそうそう。うん、僕が住んで、出た、
うん、
あの、岡山の津山市の家の、裏手にね、なんかね、
うん、
なんて言うんだろうな、あれは。ファッション関係 の仕事をされてる人がいたんですよ。
うんうんうんうん、
でそれではファッション関係売るとかではなく作る側で、
うん、
服とかそういうものの関係だったんですけど、家行ったらお姉ちゃんがいるんですね。同級生のお姉ちゃんがいて、うんうん、でその同級生のお姉ちゃんがちょっと遊び行ってくるわって言って行ったら、むちゃくちゃどでけえブーツというか厚底入ってたじゃないですか。厚底って
あのアムラのぐらいの時代じゃない、うん、そう
かな。厚底が流行ってたじゃないですか、
うん、あったあった。
で見たことねえ厚底なんですよ。
どういうこと？竹馬みたいなこと？
うん、もうそんな感じ。で、えって思って。で、棒ついて歩いてるんですよ。
すごい
な。長い。
ステッキみたいな。
ステッキみたいな。
棒じゃないと倒れちゃうから。相当長くないと。
倒れちゃうから。
下つかないじゃん。
うん。むちゃくちゃ、だからでけえ厚底で。
サーカス団みたいな。
えみたいな。
うん。
危なくない？って言ったら、いや、これ、お父さんがもらってきて、うん、こんなでかい厚底ないから、友達に見せようと思って、って言って、面白いから。
うん。何するんですけど。まあ、流行らなかった。試作品なんですね。
試作品、試作品。まあ、売り出してないことは多分、売れないだろうなと思われたからなんでしょうけど。うん、
それは、わかるわ。うん、出さない理由。
見たことね、クソ、もう本当大きい高いやつとこ。うん。
え、それ、バカじゃないけど、うん、あの、え、何どういうこと
釣り竿みたいな
長い。どのレベルなんだろう。
ステッキをついて歩いて行ってましたよ。坂下って言ってましたけど。
だって立つのがもう、
うん、難しい
と思う。すげえよな。
うん。だから、あの、家に捕ま、家の塀に捕まって、立ってたんで。
何それ、マジでなんだろう。
マジで、いや、わかんないですけど。
うん、金持ち関係ねえと思うけどな。
いや、も
う
すげえ金持ちでした。家はね、クソでか
くて。ああ、そうなんだ、うん。そっか。
そんなもありましたけどね。
試作品をさ、手に入れる家って、まず、なかなかないよね。
ああ、まあね、
うん。
作ってる人じゃないとね。
そうだね。うん、俺、でもあれだな。一個、びっくりしたので言うと、
うん
うん、それこそ、まあ僕、土地柄、富豪的な子は、もうめっちゃ富豪ですから。
あ、確かにそうか。
あの、うん、東京の新宿のね、貧富の差が激しいですから。
家族みんなでお金くださいって道端で言ってる人もいれば、うん、それに万札入れるような人もいるし。
そうそうそう。それがクラスメイト感であったから。
同じ学校通うなよ。はいはい、はい。
まあその負の方でね、貧富の負の方の家に行って、うん、それもね、うん、俺相当早かったと思うんだけど、うんあの、やっぱ、富豪の方ってさ、うん、動物飼うじゃん。
うん。飼う。
飼うでしょ。うん、その家も、犬が2匹、しかも室内で飼ってたの、当時。うん、当時、室内って俺の中でなかったんだけど、
なかな
かうん、室外気持ち悪いと思ったんだけど、
わ、うん、かるわかる。
ある日、うん、その、首輪みたいなのが、電子っぽくなってて、
うん、
で、あの、これ、つけて、何これって聞いたら、うん、これで喋れるんだよ、つって。そうさ、バウリンガルみたいな、うん、あったじゃん。
あったあった。
あれが出る相当前だよ。俺が小学校、中学校入る前だから。
うん、
その、多分だから、おもちゃなのか、
うん、
試作品なのかわかんないけど、うん、もうあの、バウリンガルの、
すげえ。
あれですよ。出る前のもの。
こう前ってことは40年前とかでしょ？
だから。ほんと、そうだね。40年前ぐらいかな。
今54ですもんね。
うん。だから俺、給食脱脂粉乳だったから。クジラの肉と脱脂粉乳だったから、
ねうん。まだ勉強とかしないんですよね、学校でね、
すごい。だとしたらもうその犬もすごいけど、ね。
すごいな。
あの、妖犬っぽかったか、
うん。まあ20年前ぐらいね、でも。
うん、20年前ぐらい。
すごいな、それ。ないないないない。
すごかったよ。あの、うん、もうやっぱ最新のものすげえあったの。フラワーロックが出た時とか。うん芝刈りくんだっけなんだか。頭に芝を生やす。
全然知らないそれ。
おもちゃ、生やんなかった。
いや、全然知らないそれ。
もうみんなあったもん。うん、やっぱそいつんち。
金持ちんちありますよね、うん。確かに。
そうだ。未だにちょっと、なんていうの、うん、その印象だよね、その子。でもその子、
うん、
大人になってから人と喋れなくなる感じになったけどね、なんか。すごい。人見知りのえぐい感じになっちゃったけど、うん、
そうなんです。スネ夫みたいになんかね、お金ちらつかせて喋るとかそんなのしないんですか？
多分その時にコミュニケーションの取り方をうまくなんか覚えられなかったんじゃないかなと思って、俺は。うん、
そっか。
なんかね、そんな話もありましたけど。
いや面白いそれ。
そうっすね。
まあ、不思議ですねその機械ね、マシーン。
てか見てみたいな、うん、当時見たらショックだろうな、
ね、なんじゃこれってなりますよね、
うんうん、未来のもんだって思うね、うん、そうですね
面白い、
じゃあもう一本やります、
はい、
はじめまして北野オーガと申します
北野オーガ
そうそう 拝聴歴1年ほどですが、毎回楽しませてもらってます。
ありがとうございます。
先日のオープニングの心霊スポット紹介の時、うん、結構前ですね、
うん、
高砂駅が、紹介された時びっくりしました、
うん、
私は高砂駅の近所に住んでいて6年近く毎日のように使っていました、
うん、
高砂駅は北海道で一番大きい函館本線の中で最も危ないとされる駅で、さまざまな噂が絶えません、
うん、
そこで私が知ってる噂話と私が実際に体験した話2つ紹介しますと、はい、私が知っている噂話は、ある女性が飛び降り自殺し、体は悲惨なほどバラバラになったそうです、うん、警察の方々がその遺体を集めていると、ある部分だけ出てこなかったそうです、これは聞いた話なので確かなのかは分かりませんが、
うん、
いくらバラバラになっても全ての部位が集まるそうです、
うん、
でもある一つの部位がいくら探しても出てこなくて、諦めたそうです、
うん、
その部位とは左目。その日を境に夜、駅のホームの端っこに白い服を着た女性が立っていて、うん、探し物を探しているのですがと声をかけてくるらしいです、
うん、
何を探しているのですかと聞くと、顔を上げ左目がないのと言い、いなくなるらしいです、
うん、
これがね、まあその都市伝説ですよね、いわゆる。だからこのホームにまつわる、うん、で次が、
うん、
実際に私が体験した話ですと、うん、私が20歳の時、深夜1時とかだったはずです、
うん、
友達と遊ぶため高砂駅を集合場所にし、うんうん、1人で待っていました。高砂駅はエレベーターが屋根付きの、立橋の入り口の横にあり、私は、立橋の入り口で待っていたのですが、
うん、
エレベーターが下から降りてくるのが見えたんです。その時私、あ、誰か降りてきたんだな程度で考えていました。でも誰もエレベーターから出てきませんでした、
うん、
私は安全装置的なやつが働き下がってきたんだなと思いました。
中島みゆきのファイトじゃないですよね。私私ってすごい言いますよね。
そうそう、
中島みゆきじゃないですよね。
なんで急に私になった
の。ファイトの歌詞じゃないですか。 そうそ
う、
それ、
うん、ね、ホームからね、
そう違う、
落とされる流れがちょっと見え、う
ん、
見えて
違う、読んでません、歌詞じゃないですかそれ。
でも北のオーガーだから。
ああ、そうか。じゃあ違うな。中島みゆき。中島みゆきじゃないな。
北のオーガーって言わないでしょ。
ファイトかなと思ったんですけど、違うんですね。はいはい。
はい。うん、あ、まあ、要は、エレベーターから降りてくるのが見えたのに、うん、まあ、誰もエレベーターから出てこなかった。
うん、そういう変ですね、
うん。で、私は安全装置的なやつが働き、下がってきたんだなと思いました、
うん。
数分後、今度はエレベーターが上に行くのが見えました。
うん、
今度こそ誰かボタンを押したんだと思ったのですが、うん、降りてこないのです。この往復が4回ほど起き、怖くなりその場を逃げました。後日確認すると、うん、深夜エレベーターのボタンは押しても反応しないように電源が切られていました。あの時なぜ勝手に動いたのか今でも分かりませんと。うん、まとまれない文書失礼しましたと。これからも楽しませてもらいますと。
ありがとうございます。
ということで、両方とも高砂駅で起きた、
うん、
まあお話というか、うん、噂話と実際に体験した話 と、
うん、
やっぱだからこの駅なんか曰くが多いのかもしれないですね、
うん、
このエレベーターの方はなんだろうね、4回ほど往復して勝手にボタンが、
うん、それすごいですね。
なんだろうな、電源が切られてんのに動くエレベーター、ま
あ噂の方はよくある話じゃないですか。
まあ、いわゆる階段だなって感じの話だよね。見
つからずに、それを探し、
うん
ね、
女性が立っているとかね。
夜さまようみたいな話って、うん、なんか、結構大きい駅だと、もうほぼほぼありますよね。それ、ついて回るような噂話ですよね。うんうんうん、新宿もありますし、
まあ、
渋谷もありますし、
ね。人身事故が多いとことかだと、やっぱそういう、うん、話ってできやすいよね。
うん、できやすいと思う。うん、
でもまあ、これ体験談の方はね、謎だよね、
うん、
深夜1時に駅でエレベーター、
うんうん、まあ、あのお客さんがいなくなったから、
うん、
点検に入ったとか、
まあまあね、それ考えられるけど、ね、なんだろうね、
うん、
まあなんとも言えないね、うん、
でも
その感じを見ないとっていう、
霊が見えるっていう人が知り合いにいて、
うんうんうん、
で、じゃあもう病院とか霊いるんですかって話したら、うんうん、いや、いますよ、それは、みたいな、
うん。
じゃあ歩いてる時もみたいな、
うん、
それいますよみたいな、
うん、
でどこが一番多いんですかって言ったら、もう電車のホームが一番多いっつって、
へ
ー、桁が違うっつってゾロゾロいてて、
うん、
でも人もゾロゾロいるからどれが霊かどれが人間か分かんないと、
うんうんうん、
で体ぶつかって、あすいませんって言ったら全然その衝撃なかったとか、うんうんうん、あ霊だったな今のっていうぐらい、もう霊と人間っていうのが近く歩いてるみたいな
駅、
うんうん、電車でね、でその線路むちゃくちゃいるらしいですよ。
へえ、うん、まあまあいておかしくないよね普通に、
うん、
今度まあまあいいや、あのやろうかなと思ってる話で、ちょっとその人身事故にまつわるちょっとデータとかがね、
うん、
見てたんで、
はいはい
はいはい、すげえやっぱ駅って死んでますね、うん、人がね、
亡くなってますよね、
うん、だまあ結構そりゃ霊も集まりやすいでしょうし、まあ
ね、なんかその人曰く、
うん、
だからそういうのが見えるから友達についてきてって言われて行くんですって、
うん、
でいっちゃん怖かったのが廃旅館に行ったんですって、
うん、
電気ついたんですって入ったら、
おお、
廃旅館なのにバチバチバチバチバチ
電気入ってる、こっち側おかしいよね、
えってなって、でもみんなは、うん、あ電気通ってんだって何も、
うん、まあ、ね、不思議に思わず、
不思議に思わず入って、うん、みたいな、で、うん、その水道ひねっても水出るし、うん、みたいな、え、おかしくないってならずに、うん、でもそれでもね言ってて、それ旅館だったんで、じゃあ風呂行こうぜっつったら、うん、風呂もなみなみお湯あって、
うんうん、
これ風呂入れんじゃんって話してて、うん、いや全然廃旅館じゃないねみたいな、やってんのかなって話になって、
廃旅館じゃないと思ったんだ、うん、
旅館じゃんただろみたいなね、人がいないだけ
の旅館じゃん、旅館じゃんって思ったんだ
って思った、はははは
逆転的だ
って言ってたら、
うんうん、
急にみんな意識なくなって、
うん、
あの旅館の入り口でぶっ倒れたんですって、
うんうん、
でみんな目覚まして、あれってなって、
うん、
お風呂行ったよねみたいな、お風呂行ってみようっつったら何もなってなくて、
うん、
むしろ自分が見てお風呂行った際結構きれかったんですって、うん、なんか全部汚くなってて、
へ
ー、じゃあ私らどこ歩いてたんみたいな、
うんうんうん、不思議だね
って言っていう話があるんで、
ちょっと思い出したけど、うん、廃病院で、
うん、
それこそ何もうどこも電気なんか通ってないような状態だけど、
うん、
試しにエレベーター乗ったら動いたみたいな話、うん、なんか聞いた記憶あるから、
はいはいはいはい、
それと同じようなパターンかもしんないよね、
うん、
このなんか電気ついちゃうみたいな、
うん、あ俺それ岸本さんに聞いたのかな、
これなんだっけ、なんか記憶あるよね、これで取り上げたのかな、
かな、
うん、なんかね覚えてるんだけど、
そうそう覚えてる、
だからエレベーターってあんのかもね、うん、ちょっとその霊的なものとリンクしやすいとかね、
まあ、個室とかって出るじゃないですか、エレベーターも個室と考えればね、
なるほどね、うん、
そのなんていうんですか、現実世界と、
うんうんうん、
そういう別の世界っていうのを切り離せるんで、ね、個室っていうのは、まあ、出やすいっていうじゃないですか、
別世界に入るさ、
そうそうそう、
方法もエレベーター使ったりするからな、うん
ね、
そうか、ありえるかもね、
ありえるっちゃありえる、だから面白いですね、うん、この話ね、
そうですね、うん、やっぱちょっと不思議な場所はやっぱりそういうの多いんだね、うん、話が、うん、
面白い、
うん、ということで北のオーガさんね、はい、ありがとうございますと、
はい、ありがとうございます、
まあ、ちょっといろんなパターンのお便りをちょっと読ませていただいたという感じでございますけれども、まあこれでいいかな今日は、はい、ということで、お便りのコーナーこれにて終了いたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。